次の記事は3月31日から4月6日の期間に研究します。あなたの王国が来ますように。その時はいつか。主題の聖句、あなた方はこれらのすべてのことを見たなら、彼が近づいて戸口にいることを知りなさい。マタイ24章33節。以下の点に注意を払いながらお聞きください。1914年以降の世界情勢はどのように聖書預言の成就となってきましたか？人間社会がいよいよ悪化していることにはどんな意味がありますか？終わりが非常に近いことについて、あなたはどう感じますか？ 1-2節の質問、一種の盲目状態を引き起こす原因としてどんなことが考えられますか？質問6、神の王国についてどんなことを確信できますか？何かの出来事を目撃した人たちの記憶が細かい点でしばしば大きく食い違うことをご存知かもしれません。同様に、医師が診断を下した後に述べた言葉を正確には思い出せないという人がいます。さらに、実際にはすぐそばにある鍵やメガネが見つからないということもあるでしょう。こうしたことはすべて、専門家が言う一種の盲目状態と関係があるのかもしれません。他のことに気を取られていて気づかない、あるいは忘れているという状態です。人間の脳の働きにはそのような面があると言われています。多くの人は、今の世界情勢の意味について同様の盲目状態を経験しています。1914年以降の世界が大きく変わったことは認めても、その本当の意味を理解していないのです。私たちは聖書を研究する者として、ある意味で神の王国が1914年に来たということを知っています。その年にイエスが天の王として即位されたからです。しかし私たちが知る通り、あなたの王国が来ますように、あなたのご意志が天におけると同じように、地上においてもなされますようにという祈りの答えには、それ以上のことが関係しています。マタイ6章10節。現在の邪悪な体制の終わりが含まれていることは明らかです。終わりが到来して初めて、神のご意志は天におけると同じように地上においてもなされるのです。3節の質問。神の言葉を研究するなら、どんなことを理解できますか？一般の人々は生活に追われているため、キリストが1914年以来ずっと支配しており、間もなく邪悪な世を滅ぼすという明確な証拠を見過ごしています。それとは対照的に、私たちは神の言葉を定期的に研究しているので、様々な予言が今成就していることを理解できます。しかし、幾十年も神に仕えてきた方であれば、今の時代の意味を以前と同じほど鋭く意識しているか自問するのは良いことです。最近エホバの証人になった方であれば、今どんな事柄に強い関心を持っているか自問してください。その答えがどのようなものであるとしても、考えてみたいことがあります。油注がれた王は、神のご意志が地上で十分に行われるように、さらなる行動を間もなく起こされます。そのことを確信できる三つの重要な理由をこれから取り上げましょう。騎手たちの登場。4-5節の質問。イエスは1914年以降何を行ってきましたか？質問6。イエスに続く3人の騎手は何を表していますか？この予言はどのように成就してきましたか？イエス・キリストは1914年、天的な冠を与えられました。つまり、神の王国の王になりました。啓示録章の予言はイエスを、白い馬を乗り進める方として描いています。イエスは王になった後、サタンの邪悪な世を征服するために直ちに出て行きます。啓示録章1-2節にはこう述べられています。そして、 子羊が七つの封印の一つを開いた時に私が見ると、四つの生き物の一つが雷のような声で、来なさいというのが聞こえた。そして見ると、見よ、白い馬がいた。それに乗っている者は弓を持っていた。そして、彼に冠が与えられ、彼は征服しに、また征服を完了するために出て行った。啓示録章の予言から、神の王国が設立された後、世界情勢が急速に悪化することが見て取れます。戦争、食料不足、疫病など、死因となる事柄が増えるのです。そうした事態の進展は、イエス・キリストのすぐ後を乗り進む三人の騎手によって表されています。予告通り、戦争が地から平和を取り去りました。多くの国が国際協力と平和維持を約束したにもかかわらずそうなったのです。第一次世界大戦は、平和を取り去った数々の破壊的な戦争の始まりに過ぎませんでした。1914年以降、経済や科学の面で多くの進展が見られましたが、食料不足は依然として世界の安全を脅かしています。疫病、自然災害、その他の死の災厄が、毎年幾百万もの人々の命を奪っていることを誰が否定できるでしょうか。こうした出来事の規模、頻度、深刻さは、人類史上前例のないものです。あなたはその意味を理解していますか？6節の質問。聖書予言の成就に注意を払っていたのは誰ですか？予言が成就して彼らはどうしましたか？第一次世界大戦の勃発とスペイン風邪に気を奪われてしまった人は少なくありません。それでも油注がれたクリスチャンは、異邦人の時、つまり諸国民の定められた時の終わる年として、1914年を鋭く意識していました。ルカ21章24節。何が起こるのか完全に分かっていたわけではありません。それでも、1914年が神の支配における転換点となることは理解していました。それらのクリスチャンは聖書予言の成就を明確に理解するや、神の支配が始まったことを大胆に告げ知らせました。王国を宣明するその活動は激しい迫害を引き起こしました。しかし、多くの国でそうした出来事が生じたこと自体、予言の成就でした。その後の数十年にわたり、王国の敵たちは布告によって難儀を仕組むという方法に訴えてきました。暴力行為や投獄という手段を用いただけでなく、拘守、銃殺、斬首などにより、兄弟たちを処刑することさえいといませんでした。詩編94編20節。7節の質問。大多数の人々が世界の出来事の真の意味を識別できないのはなぜですか？神の王国がすでに天で設立された証拠がこれほど多いのに、どうして大多数の人々は受け入れないのでしょうか？神の民が長い間触れ告げてきたように、世界の出来事は聖書予言の成就であるということをなぜ理解できないのでしょうか。ほとんどの人たちは目に見えるものだけに注意を払っているということでしょうか。人間の事柄に気を奪われて、神が行っていることに盲目になっているのでしょうか。サタンの宣伝という雑音に気を散らされている人もいるのでしょうか。霊の領域で起こっている事柄を理解するには、信仰と霊的な知覚力が必要です。実際に生じている事柄に関して盲目でないというのは本当に喜ばしいことです。邪悪さがいよいよ進む。8節から10節の質問1。テモテ第2、3章1から5節はどのように成就していますか？質問6。邪悪さがいよいよ進んでいるとなぜ言えますか？神の王国がほどなくして地上の物事を積極的に支配すると言える二つ目の理由は、人間社会の邪悪さがいよいよ進んでいることです。テモテ第2、3章1から5節に予告されている状態は、ここ100年ほどの間に一層明確になってきました。その聖句に記されている事柄は、 世界各地に広がっています。あなたもそれを見ているのではないでしょうか。いくつかの例を取り上げましょう。テモテ第2、3章1節にはこう述べられています。しかし、このことを知っておきなさい。すなわち、終わりの日には対処しにくい危機の時代が来ます。13節にはこうあります。しかし、邪悪な者と語りを働く者とはいよいよ悪に進み、惑わしたり惑わされたりするでしょう。1940年代、あるいは1950年代には衝撃的だった事柄と、今日の職場での状況や、娯楽、スポーツ、ファッションの世界で生じている事柄を比べてみてください。甚だしい暴力と不道徳行為は普通になっています。暴力的で不道徳かつ冷酷な行動によってショックを与えようとする人たちがいます。1950年代には際どいとされていたテレビ番組が今は家族向けとされています。また多くの人は同性愛者が娯楽やファッションの世界に大きな影響を与え、そのライフスタイルを公に広めていることに気づいています。私たちはそうした事柄に関する神の見方を知っていることに本当に感謝できます。ユダ14、15節にはこう述べられています。そうです。アダムから7代目の人エノクも彼らについて予言して言いました。見よ、エホバはその聖なる巨万の軍を率いて来られた。すべての者に裁きを執行するため、またすべての不敬虔な者を不敬虔な仕方で行ったそのすべての不敬虔な行為に関し、そして不敬虔な罪人が神に逆らって語ったすべての衝撃的な事柄に関して断罪するためである。また、1950年代の若者のいわゆる反抗的な行動と今日の状況を比べることもできます。昔の親は子供たちが喫煙や飲酒や情欲をかきたてるダンスをしていないかと心配したものです。しかし今日では、衝撃的なニュースがごく当たり前になっています。例えば、15歳の少年がクラスメートに発砲し、2人が死亡、13人が負傷しました。酒に酔った10代の若者のグループが9歳の少女を惨殺し、その子の父親といとこに暴行を加えました。アジアのある国では、過去10年間に生じた犯罪の半数は若者が引き起こしたものと言われています。状況がいよいよ悪化していることを誰が否定できるでしょうか。11節の質問。状況がいよいよ悪化していることに多くの人が気づかないのはなぜですか？使徒ペテロの次の言葉が正確に成就しています。終わりの日には、あざける者たちがあざけりを抱いてやってくるからです。その者たちは自分の欲望のままに進み、この約束された彼の臨在はどうなっているのか。私たちの父祖が死の眠りについた日から、すべての者は創造の始め以来と全く同じ状態を保っているではないか、というでしょう。ペテロ第二、三章、三、四節。そのような反応を示す人がいるのはなぜですか？ある状況に慣れてくると、人はその状況に注意を払わなくなるようです。例えば、親しい友人の行動が突然に変化するとショックを受けますが、社会一般の態度や道徳が徐々に変化していくことには気づかないものです。そのような変化からショックを受けることもないでしょう。しかし、道徳が徐々に腐敗していくこの傾向は危険です。12、13節の質問。い。世界の事態の進展を見て失望する必要がないのはなぜですか？質問ろ。何を理解することは対処しにくい時代に立ち向かう助けになりますか？使徒パウロは、終わりの日には対処しにくい時代が来ると警告しました。テモテ第2、3章1節。とはいえ、対処できないわけではありません。どんな失望や恐れの気持ちが生じるとしても、エホバ、聖霊、クリスチャン改宗の助けによって克服することができます。 忠実を保てます。普通を超えたその力は神のものであり、私たち自身のものではないからです。コリント第2、4章、7から10節。パウロは終わりの日に関する予言を、このことを知っておきなさいという言葉で始めています。この言葉は、それに次ぐ事柄が必ず生じることを確証しています。エホバが終わりをもたらすまで、不敬虔な社会はいよいよ悪に進んでいくに違いありません。歴史家たちの証言によると、これまで道徳が急速に低下したために崩壊した社会や国家は少なくないということです。しかし、今日ほど世界中で道徳が全面的に大敗したことは、未だかつてありません。多くの人はその意味を悟らないかもしれませんが、私たちは1914年以降の洗礼のないこの進展により、神の王国が間もなくすべての悪を終わらせることを確信できるはずです。この世代は過ぎ去らない。14節から16節の質問。神の王国は間もなく来ると考えてよい3つ目の理由は何ですか？終わりが近いことを確信できる3つ目の理由があります。それは、神の民の歴史的進展と関係があります。一つの例を挙げましょう。天で神の王国が設立される前、忠実な油注がれた者たちの一団は活発に神に仕えていました。1914年に生じると期待した事柄が一部実現しなかった時、彼らはどうしたでしょうか？そのほとんどは試練や迫害の下でも忠誠を証明し、エホバに仕え続けました。それら油注がれた者たちのすべてではないとしても、その大半は死に至るまで長年にわたって忠実を保ちました。イエスは、この事物の体制の終結に関する予言の中で、これらのすべてのことが起こるまで、この世代は決して過ぎ去りませんと述べました。マタイ24章33から35節にはこう述べられています。同じようにあなた方は、これらのすべてのことを見たなら、彼が近づいて戸口にいることを知りなさい。あなた方に真実に言いますが、これらのすべてのことが起こるまで、この世代は決して過ぎ去りません。天と地は過ぎ去るでしょう。しかし私の言葉は決して過ぎ去らないのです。私たちの理解によれば、イエスが言及したこの世代には、油注がれたクリスチャンの二つのグループが含まれています。第一のグループは、1914年に生存していた人たちで、その年におけるキリストの臨在の印をすぐに識別しました。このグループを構成している人たちは、1914年に生きていたというだけでなく、その年に、あるいはそれより前に、神の子として霊によって油注がれていました。この世代に含まれる第2のグループを構成する人たちは皆、第1のグループに属する人たちの一部がまだ地上にいる間に生きていて、その期間中に聖霊によって油注がれた人たちです。ですから、今日の油注がれた人たちすべてが、イエスの述べたこの世代に含まれるわけではありません。今日、この第二のグループを構成する人たち自身も高齢になっています。それでも、マタイ24章34節のイエスの言葉は、この世代の少なくとも一部が、大患難の始まりを見るまでは決して過ぎ去らないことを確証しています。このことから、神の王国が邪悪な者たちを滅ぼして、義の宿る新しい世をもたらすまでには、あまり時間がないということも、一層確信できるはずです。キリストは間もなく征服を完了する。17節の質問。これまで考慮した3つの証拠から、どんな結論を下せますか？これまで考えてきた3つの証拠から、どんな結論を下せるでしょうか？イエスは、あなた方は、その正確な日と時刻を知らないと言われました。実際その通りです。しかしパウロが述べたように、私たちは時節、つまり終わりの日について知っています。 ローマ13章11節にはこう述べられています。あなた方は時節を、すなわち、今がすでに眠りから覚めるべき時であることを知っているのですから、そのゆえにもこれを行いなさい。今や私たちの救いは、私たちが信者になった時よりも近づいているのです。私たちは今、その時節に生きています。聖書預言や、エホバ神とイエス・キリストが行っておられることに十分注意を払うなら、この事物の体制の終わりが近いことを示す強力な証拠を見失うことはありません。18節の質問。イエス・キリストを王として受け入れようとしない者たちはどうなりますか？白い馬を乗り進めておられるイエス・キリストには、畏怖すべき権威が付与されてきました。その権威を拒む者たちは、間もなく自分たちの誤りを認めざるを得なくなります。逃れ道はありません。その時、多くの者たちは恐れおののき、誰が立ち得ようかと叫ぶことでしょう。啓示の書の7章には、その問いに対する答えがあります。油注がれた者たちと、知的な希望を抱く人たちは、神に是認されるゆえに立つことができます。それら、他の羊の大群衆は大患難を生き残ります。19節の質問。終わりが近いことを確信する一人として、あなたはどんな期待を抱いていますか？今成就している聖書預言に注意を払い続けるなら、サタンの世の雑音に気を奪われることはありません。世界の出来事の真の意味に対して盲目になることもありません。キリストはほどなくして、最終的な義の戦いを行って、この不敬虔な社会に対する征服を完了されます。想像してみてください。その後私たちは、本当に幸福な生活を送ることになるのです。記事の内容は以上です。では、どのように答えますか？1914年以降の世界情勢は、どのように聖書預言の成就となってきましたか？人間社会がいよいよ悪化していることにはどんな意味がありますか？終わりが非常に近いことについて、あなたはどう感じますか？記事の終わり。